はい、ゆかちです。
りんちゃです。
私が今バンクーバーにいるっていうのもそうなんですけど、
うん、
いろいろ準備してる中で円安が強すぎて、5月に出るエッセイの原稿全部円安をネタにしてしまいました。
あ、そう。まあタイミング的に結構きついよね。
うん。
え、今いくら？120
後半ですね、多分。
そんな円ドル円
26、7ぐらいじゃない
ですか。129円。やば。
え、また上がっとるやん。怖っ。
マジ？
もう終わりだ。なんか200円ぐらいになるという説を唱えてる人もいるらしい。
あれじゃん。360円時代。ショー、ハワイ行けない時代じゃん。
やばいですよ。
すごいね。
うん。だって、まあ、うん、カナダはもうちょっとカナダドルなので、まあ、1ドル100円ぐらいなんですけど、
うん。
それでも、私が両替した時からまためっちゃ上がってますからね。刻々と上がってます。
そっか。でも確かに普通だったらさ、海外行った時、クエカで払っといて最後に、うん、なんていうの、ドルで払っといて最後にやるのがいいと言われてる気がするけど、これなんか一刻でも早く、あれだね、両替しといた方がいいのかって感じだよね、今だと。
そうなんです。
この時期でも、そっち行って、ただでさえ若干高いじゃん。まあ、日本より、その、アメリカとかカナダとか行くと。
はい。
それで、この、円高、円安だと、
うん。
なんかコーヒー一杯とか飲むのも、相当しそうだよね。
そうなんですよ。なんか、これが、600円か。ぐ、とか、なんか、ね、さらにその、日本にないチップの値段とかで、高くなったりすると、これで、いくらなんだってなったりしますね。
そうだよね。
うん。でもなんか、まあ、こっち行くともうすでに諦めがつくんですよ。なんかもう高すぎて。
うん。
なんかもう、普通にそのレッドブルとかでも400円ぐらいするから、
ああ。
なんかもうもはや別次元みたいな、違う飲み物みたいな感じなんですけど、
うん。
なんか日本にいる時の方がなんかじわじわ値上げとか、小さくなったりとかしてて、
うんうんうん、
一番辛かったんですけど、なんかこれ、まだ出てないエッセイにも書いたんですけど、
うん。
某、牛タンチェーン店に行ったんですけど。
はいはいはい。牛タンチェーン店って。
まあ数えるほどしかないですけど。
そうだね。結構少ない。
そしたら、なんか、原材料高騰により、ね、なんか原材料は3倍に高騰しているため、値上げさせていただきました。うん、みたいな、こう、大きい張り紙したって。で、まあ、牛タンを食べるときってちょっとご褒美じゃないですか、若干高いから。
そうね。
だからこう、まあ、私もどんとこいやみたいな感じで、今日こそはイタルで
どんとこいや、
どんとこい値上がりみたいな感じで、今日は大丈夫やみたいな感じで行ったら、
うん、
牛タンめっちゃ小さかったんです。
あ、
私が知ってる姿じゃないんです。あ、
そっちの方がへこむかもな。
なんか、こっちは気負って、今日は大盤振る舞いじゃいと思いながら、3倍のね、値段の値上がりを、こう、任せろみたいな感じで出てきた牛タンが、お前、小さくなったか？その面どうした？っていう感
じになってて。それへこむね。
辛くなりました。で、ちびちびこう、牛タンをね、そのちっちゃい牛タンをね、3回ぐらいに分けて、ちょっとずつ食べながらご飯食べたんですけど。
でもそれ確かに、お菓子とかね、サイズちっちゃくなったりしてるよね。
うん。なんか、
わかる。
飲み物とかも、なんかその、胴回りが薄くなりすぎて、こう、手が届くんじゃないかみたいな、この指、
ついちゃうんじゃないかな。500ミリじゃないってこと？
500ミリじゃないと思いますよ。
そうなんだ。
うん。
へ
ぇ。私は、そうみたいな。
私はあれかもな。なんか、そのファッション系とか、最近すごい感じるのは、ブランドの値上がりがやばい。値上がり幅、値上がり幅すごいよ。なんか、なんだろうな。なんか最近思ったので言うと、 なんかこれはその原材料高騰とかそ の,、
うんうん、
の話もあればやっぱりブランドってうまくいってるブランドはどんどん値上げしていく、あのハイブライ ラグジュアリーブランドね、うんうん、はなんかうまくいけばどんどん値上がりしていくからっていうのもあるんだけど、
うんうん、
最近友達とよく話してたのがやっぱなんかビトンのバッグとか、
うんうん、
あのモノグラムのさやつとかってなんか昔こうなんだろうな、昔自分の親世代とかって例えば10万台とかで買えたものが10万台とか10万以下とかで買えたものがなんか今だと30万とか、
確か
なんかシャネルのマトラッセっていうチェーンバッグみたいなんて昔本当に多分それこそ10なんか10万20万だったのが今で80万とかなんかすごい勢いで上がってたり、あとなんだっけ、つい最近あの母になんか母が、あの、なんかティファニーで、あの、買い物してたんだけど、その、なんだろうな、それバングルなんだけど、なんか、それ昔見たときに、5、6年前の記事がたまたま出てきたの、その商品の検索、
うんうん、
検索してて、いいなと思って、なんか検索してたら、それが前は、5年、6年前ぐらいの記事で15万ぐらいだったの。で、今、うん、そしたら、17、8万ぐらいしてて、ガンガン値上げしとるってなって、まあまあ、それまで良心的な範囲なんだけど、っていうすごい値上げがあるんですよ。うん、で、あと、なんか、近くだと、やっぱ、あの、カルティエとか、ディオールとか、うん、なんか、ティファニーとかもそうだし、あとロレックスとかもなんだけど、ほんと1年2、3回ぐらい値上げするんだよね。で、値上げ前に、絶対、値上げ前に混むのよ。やっぱ値上げ前だからって言って、価格改定がありますって言って、
うん
まあ、高いものだとやっぱさ、なんか、2、3万とか一気に上がるから、まあ、そしたら価格改定前に買おうってみんな思うじゃん。うん、で、店員さんもさ、もうすぐ価格改定なんですとか言うから、こう、買おうとするっていうのが定期であって、で、ゴールデンウィーク後とかに上げるとこが多かったから、ゴールデンウィーク前にすごいみんな並んでて、なんか友人もカルティエ買ったりしてたんだけど、すごい、
すごい。
なんか、あ、でも値上げっていうのでやっぱ買う、まあ買おうってなるから、買う人も多いし、うん、でも今こんだけ、この、日本円がどんどん弱くなっている。で、かつブランド物ってさ、うん、ロレックスとかって、あの、あれ昔これで話したかな、買えないんだよね、そもそも。あの、需要が高まってすぎてて、
うんうんうん、
で、特にアジアとか、なんか中国とかで、こう、どんどん、こう、お金持ちが増えてるわけだから、
うん、
生産数そんな簡単に増えないわけよ。
うん、
だから、すっごいレア物になってて、もう中古のプレミアム価格が超高いみたいな世界なんで、
うん、
だから現金持ってるよりいい可能性が全然あるんだよね、そんだけ値上がりしてると。
言いますよね、ロレックスは。
そうそうそう、ブランド品もなんだかんだ結構いいやつとかだとあの価値高いままだから、うん、だからあれいつでも今が一番安いみたいになってなんか買う周りの買う度が高くなってる。
すごい
ブランド、いや値上げ幅えぐいよ本当に。あるかな、ちょっとブランド系のなんだろうな、ね、ちょっとツイートとか見てるとね、いっぱいある。
うん、みんな値上がりしてる、怖いって言ってますね。なんか結構周りのそういうブランドもの好きな人。
うんうんうん。
うん。なんか、これはまたブランドものとは全然違う世界なんですけど。
うん。
なんかやっぱそういう欲しい人がいる、欲しい人がいる方にどんどん偏っていくなと思って。
うん。
なんかこれも記事で書いたんですけど。
うん。
その私はそのブランドとか関係なくコンビニばっか行くんで、
うんうんうん、
見てるとそのベーシックなそのお菓子がその物数少なくなったり小さくなったりしてる中、
はい、
高級ゾーンみたいなのお菓子も出すんですよ。
うん、
まあ、今高級お菓子流行ってるからなんですけどっていうのもあるんですけど、
うんうんう
ん、そなんかキノコの山、厳選素材で作った大人のチョコレート。
わかる。大人のキノコの山と大人のタケノコの里あるよね。
そうそうそう。
わかるわかるわかる。
厳選素材みたいな。でそれ全部食べきって箱を開けたらなんか、味わいが、なんか、異なった味わいを感じていただけたでしょうかみたいな、一言書いてあるみたいな感じ。そういうのあるんですけど、やっぱりなんか、欲しい人はちょっと高くてもお菓子気になるから買っちゃうじゃないですか。
そうね。
だからその普通のキノコの山を3円とか値上がりしただけでもピーピーうるさく言うやつを作るよりかは100円高くても高級厳選素材を買ってくれる人を相手にした方がいいからこんなことやってるんじゃないかっていうジャッジを していました。
うん、
まあ、買うけど。
私、コンビニで思うのはさ、アイスさ、昔100円だ、だいたい100円だと思ったのがさ、今、ベース150円ぐらいになってる気がするんだけど。
うん、まあ、アイスもね、高級になってますもんね。
うんうん。アイス。でもこれなんかまあ、値上げ、なんかさ、なんていうの？これどっちかっていうと、なんか全てのものが値上げするっていうか、でもさ、世界は基本的にインフレしてるわけじゃん？インフレっていうか、経済が成長してる限り、うんうん、これはめっちゃ言われることだけど、こう、逆に日本だけがさ、どんどん安い国になってってるわけじゃん。うんうんうん、こう世界経済が上がってて、っていうか、うん、まあ、アメリカのドルはずっと上がり続けていて、S&P とかも上がり続けていて、
うん、
で、まあ、各世界各、アジア各国も成長して、こう、みんながこう右肩上がってるのに日本だけずっとステイしてる結果めちゃくちゃ安い国になってるっていうのが今、
はいはいはい、
だから
安い日本
なんかそう安い国これすごい不思議っていうかなんかそれをめちゃなんかに認識しないと多分個人レベルでもやばいっていうのが今の話かなって思ってて、
うんうんうん、
でなんかそれに対してさなんか10円値上げすることにさなんかまたね値上げだひどいとか言ってもさなんかその個人各メーカーとか頑張ってどうにかなるレベルの話じゃないからさ、
うんうんうん、
それ言ったら日本経済をどうにかする方なんかどうにか上げなきゃいけないわけだけどなんか、うん、まあ答えはないんですけどなんか その認識はどっちかっていうとこう全部値上げがっていうよりなんかなんだろうな黙っているとむしろ貧しくなっていくというものであるっていう認識、
うんうんうん
表っていう、なんかそれがよりこうリアルに感じられるようになってきたっていうのが最近な気がする。
うんうんうんうんうん。まあ確かに、値上げしても購買力が上がってないですからね。
そうだから普通、なんか海外旅行にさ、行けると思っ、うん、普通の日本人が、なんていうの、結局これは国力が弱まっているから、普通の日本人が普通に働いて、普通のサラリーマンで中流の生活できると思ってるけど、それじゃあ、もう、ハワイとか行けなくなるっていう。
残念。そうなんですよね。気づいたら、そんな風になっていたということで。
ねえ。でもなんかさ、わかんない。今、旅行中かなり行っててわかんないけど、私が、うん、あの海外行ってた時、アジア行った時かな、どうだろう。でもアジア以外でも言われた気がするんだけど、
うん、
結構なんか、日本は高い国だと思われてたんだよね。
あ、なん
か物価が高いでしょって言われて。
そうですね。うんうんうん。
そうだよね。
そうですね。今もそう思ってる人いるらしいですね。
そう、それがめっちゃおかしいと思ってて、なんか、
うんうん、
そう、日本、なんか東京はいい、すごい、もうご飯も美味しくて最高だよって言ったら、でもすごい高いでしょとか言って、いやいやいやいや、みたいな。全然もう激安ですわ、みたいなレベルだった。
うんうん
うん。うん
うん、まあだから、そういう風にみんな一緒に右肩上がりしてるのが普通だからでしょうね。
そうそうそう。なんか、だから30年ぐらい前の認識で高いと思ってると、いや、むしろ今めちゃくちゃ安い国だからっていう。
ステイしちゃってる
から。コスパ良すぎんだよな、日本って、本当に。
いや、グローバルで見たときに。そう思います。
うん。
まあ、本当怒った方がいいですね、もっと、みんな。
うん。なんか私、何年か前に、家、マンションで買ったんだけど、自分でだけじゃないよ。うん、ペアだけど、うん、なんか、買った時も、まあ、今マンションなんて高いじゃん。まあ、高いんですけど、うん、どんどん。
うん、
ただ、
うん、
なんか、この東京、なんか、アジア圏の中で、まあ、東京という街が、一応、まあ、シンガポールとか、
うん、
上海とか、香港とか、うん、まあまあ、そのクラスの、アジアの中の養殖的都市であって、で、まあ、今後アジアも大きくなってみたいな時に考えたら、なんかむしろ上海とか香港とかに比べたら、多分、その東京の不動産ってすごい安いわけよ。だから、その水準で考えたら、まあまあ買えるなら買うべきだなっていうのは結構思ってて。でもやっぱに、うん、今やっぱもうさ、東京の物件安いから中国の人がほとんど買ってくわけじゃん。どんどん買われてるわけで。うんうんうん、本当に、お得すぎるよな。
ねえ。もうなんかソウルとかでも。
うん。
都市圏はなかなか一般人でも買えないって言いますからね。まだ、日本は何とか買えるけど。
うんうんうん。
いやー、どうなることやら。
で、まあ、値上げ話は、でもどんどんそうだね。まあでも、こう、マクロで見たらそうなんだけど、個人で見ると、うってなることはいっぱいある。うん、アパホテル1万円かみたいな。 ホテルもね。
あ、ホテル。確かにね。もう本当に何するにも高いから、肌身で感じるようになってきちゃった。
そうだね。
うん。
だからやっぱ稼ぐ側と、自分の、稼ぐ力みたいな、稼ぐ側と、うん、あとやっぱ資産を全部円で持ってるとやばいっていう。
出た出た、もう。
あるんじゃないでしょ
うか。辛いなぁ。そうですね。それはあるでしょうね。
いや、でも私あの、マネーフォワード、ミー個人のやつ使ってるんだけど、うんうん、もう最近なんか、この半年ぐらい、もう、下が、何も、自分のこう、と、ちょっとした良い悪いとは関係なく、すべてが下がり続けてるんで、もう、見てもしょうがないから、あんま見ないけど。ものすごい下がり続けてる。
ね。もう、わけわからんですよね。
うん。でもそれって日本の別に個別の企業のさ、株価が、どうって別に業績の話じゃなくてさ、もうマクロが悪いから、だら下がりっていう、どうしようもないレベルだからさ。
うん。どうしよう。暗い話になっちゃった。
本当だ。どうしよう。円安にどう対抗していけばいい
の？逆にいいことないのかな？
円安で？
あ、でもまあ、ね、コロナが規制が終わったらみんな来てくれるといいですね。
でもそうだよね。あの、私たちが割と好きな、野村さんと塩野さんのポッドキャスト。
あ、はいはいはい。
あの、うんうん、ニュースコネクト、
うんうん、
でも、そう、なんか話して、最近そんな話してたけど、やっぱなんか早く、あ、こんだけ今いいとこでもうインバウンド解禁するしかないから、
うん、
なんか、まあもうコロナイズオーバーだし、あれじゃない？はよ、外貨を落としてもらうしかないんじゃない？
ジャブジャブしてもらうしかない。
うん、
ね、また、ね、だって、銀座が中国人で賑わってたのもう3年以上前ですよ。
そうだね。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
懐かしくないですか？
そうですね。あの、
3年前、この皆さんご存知か分かりませんが、私は新宿で働いていたんですけれども、新宿の、はい、薬局では、日本語よりも中国語が大きく表示されているのです。
ああ、確かに。確かに。ドラッグストアそうだよね。
そういう時代があったのです。
あった。忘れかけてたわ。
我々よりも優先すべきお客さんがいる店がたくさんあったのです。
確かになんか、ね、みんな箱買いしていってたもんな。
でも本当日本のもの本当素晴らしいから来てほしいですね。
そんなコロナの間にラオックスもなくなっちゃったしな。
です、何ですか、ラオックスって。
ラオックスってあったじゃん、家電の店。え家電絶対あった。
東京民のネタですか？
え待って。
ラオックス。
え、まだあるけど、え、なんか、あの、え、東京じゃないよ、新宿にも結構でかいラオックスあって、で、あの、ただ家電量販店の中で完全インバウンド中国人向けって感じで、中国の資本家に結構前に入って、中国インバウンド向けに炊飯器とか大量に売ってた。
なるほど。
うん、
京都にもあったわ。
川原町。あるでしょ。あるよ。日本中にあるよ。
本当だ。でもコロナで。川原町オーバー店しかなかった。
あ、でもコロナで一気に閉店が進んだ。もうコロナの前からどうだろう、普通に。調子悪かったのかもしれないけど。2020年の時に、2020年7月に全国24店舗の半分となる12店舗を閉店。
うん、
インバウンド事業の主要顧客である中国からの訪日旅行客が入国できない状況に加えて、中国以外の国からの回復もめどが立っていないためっていう。完全インバウンド商売だったからさ。
なるほど。こんなお店もでもたくさんあるでしょうね。
あ、みんな閉店して、新宿のラオックスだった場所もなんか別のものになった。
知らなかった。
マジか。
はい。都会にしかないお店だから。
そうかな。でも地方都市にはあるよ。
地方都市にはあった。京都、河原町、大葉店。なるほどですね。まあちょっと、まあ、ね。なんだかんだ言っても、日本は楽しい国だから、元気になってほしいな、また。
やっぱイタリアのようにこう観光、まあフランス語だけど、観光から得る収入をもっと増やしていくのかな。
うん。
まあなんかそれに対してちょっと今、あれだよね、円安、なんか、なんていうの、大きくはでも今どんどん外国人入れない方向というか、なんか全然インバウンド受けない方向だし、うんうんうん、なんかあんまりこう、今のこう状況に対して、なんか、なんていうの、打開策というか、方針みたいなのがあんまないよね。うん、
そうですね。あんまり、だから、行き止まってますよね。どうしよう、どうしようのまま。
うん。
うん。いや、思いのほか、行き止まり感のある感じになってしまった。
まあ、あの、岸田さんはそんなにこう、何も出さないじゃん。何も方針を出さないじゃん、うん、基本。
うん。検討の人ですからね。
まあ、あの、参院選いつだっけ、うん、夏終わりぐらいだっけ、参院選が、参院選を自民が勝つかどうかまでは何も言わないだろうからさ。あの、良くも悪くも。なんか何か言ったらさ、支持率が下がっちゃったらさ、まあ、今黙ってることによって高いから、うん、何かここでさ、ドラスティックなことを言って下がったらそれが一番まずいから、参院選が終わるまで何も言わないんじゃないでしょうか。うん、7月25日。意外と。
そうです。もうすぐ。厳しいな。うん。
これまあでもやっぱなんか、菅さんだったらもうちょっとこうなんか言ってんじゃないかと思っちゃうけどね。
ね、失ってわかる菅ちゃんの。
確かに。そうね。そうなのよ。
まあ、そうですね。うん。切ない。
希望のない話だ。
そう。これね、今、落としどころがない、うん、明るいところに。
困ってるね。
うん。
そうだね。私がその
根岸の話をしたいと言い始めたばっかりに。
あ、牛タンチェーンって言ったのに根岸って言っちゃった。
ネギシでした。言ってしまいました。ネギ
シの牛タンが小さくなってて悲しかったと。
うん。もうちょっと高くなってもいいので、でかいネギシ、牛タン食べたいなって思いました。
でもなんか、あれじゃない？国が、わかんないけど、経済的には、まあまあ、これからしんどくなっていくとして、そういうタイミングってサブカルは盛り上がるんじゃない？
本当ですか？
そんなことないかな。
うーん、
なんかさ、あの、景気がいい時のさ、エンタメってなんか割と中身薄くない、うん、バブ
ル。なるほど。まあ、楽しいことたくさんありますからね、他にも。
そうで、ちょっとなんか、あ、わかんない、そうじてだけど、ちょっと景気悪くなってきてとか、うん、そういう世の中の分断進んできてとか、
あ、
なんか社会になんか歪みがあって辛いな、みたいな時の方が、
うん、
なんかそれがやっぱりこう、そのフラストレーションをもとにアートだったり、なんかサブカルだったり、こう、社会に何かをこう影響を与えたいアーティストみたいなのが強くなるんじゃない？わからんけど。
アイドル、不景気になるとアイドルも入りますしね。
そうそうそうそうそう。
サブカルに期待、アニメに期待。
でもなんかどうなるんだろうね。本当にこの演出の話だけじゃないけどさ、なんか今コロナ復活、うん、まあしてきてんじゃん、もうアフターコロナになりつつあって、うんうん、まあ日本は遅れてるけど、海外はもうコロナ終わったみたいになって、うん、まあでも戦争は起きてみたいな、なんかさ、
うん、
なんていうの、どこに向かってるんだろう、なんていうのかな、なんか次のマイルストーンのなさというか、
なんていう
か、わからん。
ね、これなんかオセロで負ける直前のようにも見えるし、マーベルの一番極地にも見える。マーベルだとひっくり返してくれるヒーローが現れるけど、
ああ、
でも本当になんか、あらゆる方向からあらゆる問題が流れてきて、本当にわかんないですね。
何なんだろう、この閉塞感は何なんだろう。なんかコロナを耐えるのにみんながこう頑張ったわけじゃん、
うんうんうんうん、
すごいこう苦労してみんなは頑張ったけど、
うん、
でもこの苦労した分のなんか別にリターンはどこからも来るわけではない
はいはいはい、
しなんか何かのタイミングでじゃあ終わったみんな打ち上げですみたいなこともないじゃん世界では、
うんうんうん、
世界的に別にそういうのないし、うんうん、なんかこうじわじわっと、あ、いいんだっけ、うん、いいのかなちょっと横の顔を伺いつつみたいな感じで少しずつこうコロナ禍が終わってるけど、別にコロナで受けたダメージは誰が保証してくれるわけでもなくみたいな、
うんうんうん、
なんか結構しんどいシーズンだね、そう考えると。
そうですね、うん、なんかまあ一つ思うのは、
うん、
まあこれまでの数十年が特別幸せだっただけじゃないのっていう考え方もネガティブな私にとってある、
うんうん、
あって、
うんう
ん、まあなんかここ数十年幸せだったけれども、まあそれ以外考えると結構いつも国民の生活というのは辛いものであったので、またそういう風に戻ってきてしまったのではないか、うんうん、今までが幸せだっただけだったのではないかという一意見と、
そうだね。
まあじゃあこの人類の発展とは何なのかという気持ちとかが葛藤しています。
ああ、やっぱ全世界ってものと日本、全世界ってものと日本でまた分けて考えると。やっぱなんか日本っていう国の最盛期はもう過ぎてるから、
うん、
やっぱりこう、なんか中流、中流の人、もっとしたか、中下層みたいなところでもみんな、例えば海外旅行に人生で一回以上行ったことがあるとか、なんか、こう、一億総中流だと思って買い物ができるとか、家を、マイホームを買えるとか、そういうことができる、ね、そういうことができるレベルはやっぱ下がってくるんじゃない？
うん。
だってアメリカでもさ、アメリカ国民のほとんどは、アメリカを出て海外旅行に行ったことないわけですよ。海外旅行行ったことある人率ってすごい低いから。
うんうんうん。
その層がまあトランプ支持したりするわけだけど、
うん。
イギリスもそうだし、なんか、やっぱこう国の中の、そう、なんか、なんていうの？階層社会みたいなのがもっとでかくなっちゃう。なんかそれは日本、の中では仕方ないことのような気がしている。なんかいいとは思わないけど、まあ、
うんうん、
むしろ今までがそういう、こう、一億総中流という幻想の中にあったわけで、みたいな。
うんうん。
でもそれはそれで日本という存在の中ではありつつ、でもなんか世界的には、どうなんだろうね。確かに。これって、
うん、
でも昔のこういう時代あったんだろうな。
うん、なんかその、もうちょっと前だとそれこそその資本主義の国のと共産主義の国が分かれてたり、
うんうん、
こんなに自由に行き来できるのって割と最近じゃないですか。だとしたらまあ戻っただけなんじゃないかと思いつつ、戻ったんだったら俺たちが進んできたこの道は一体何だったの？自分ってっていう気持ち。
グローバリゼーションが進んだと思ったら一歩戻ったが、うん、今ここはで私たちはどうなるのだろうかっていう感じ。
うん。
うん。わかる、それは確かに。
そう。で、私はまあ IT 人材なので、
うん、
まあ、テクノロジーとか民間企業とかがそういうのにとらわれずに何かやってくれたりしないのかな。という淡い期待を持ちつつ、
うん、
いやそんな関係ないでしょうというのをささやかれたりしながら生きてます真面目ですね、真面目な話、
スーパー壮大なテーマになってしまいました。
真面目な話になってしまいました。
こういう時でもやっぱあれなのかな、私あんまり歴史詳しくないからあれだけど、じゃあ世界恐慌の時とか、なんか大戦の後とか、
うん、
まあそういう、こう歴史から何かを学ぼうとするんじゃない
ねえ、どうなんですかね。
うん。もっと勉強しないと分かんないですね、これは。
うん。勉強する時が来たのかもしれません。今までは何も考えずに生きてこれたけど。
うん。
いやすいません、私がネギシの話をし
たそうなの、ね、ちょっとコロナが逆に終わったそのカナダの世界はどうなってるのかちょっと見てきてほしいですね。
あ
でもちょっとなんかこれあれだな、ね、ニューヨークとかを見に行ったら何か感じるものがあるのかもしれないね。
見に行ってみようかな、ちょっと怖いけど。
ああいいじゃん、現地視察、うん、
現地視察、
うん、
ニューヨークは今
気になる、それいいね。
うん、
よし、じゃあまあ答えはないんですけどこんな感じでしょうか。
はい、はい、
じゃあリョカチのちょっと海外視察機もよろしくお願いします。
そうですね、ちょっと見てきます。はい、というわけでやいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけてツイッターなどでつぶやいてくださればいつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。